それでは聖書の御言葉、では聖書の御言葉をご一緒に、見てまいりましょう。新約聖書ですけども、マルコ伝ですね。マルコ伝。第9章、マルコ伝第9章マルコ伝第9章でありますけれども、第33節、9章の第33節、それから33節から37節まで、マルコ伝第9章ですね。でご一緒に言いますね。各地カプエナウムにいたイエス家にいて弟子たちに説いた。何じら道すがら何を論ぜし弟子たち黙念たり、これは道すがら誰か多いなり互いに争いたるにおり、イエス座して十二弟子を呼び、それに言ったも、人もし頭足らんと思わば、すべての人の知り得となり、すべての人の益者となるべし。かくてイエス幼子を取りて、彼らの中に置き、これを抱きて言ったも、おおよそ我が名のためにかかる幼子の一人を送る者は、我を送るなり、我を送る者は、我を送るにあらず、我を使わしし者を送るなり。はい、まあ、そうなんですね。イエス様のお弟子さんたちが争っていたという、ことが書かれてますけれども、イエス様のお弟子さんたちがですね、何を争っていたのか、34節見ますと、弟子たち黙念たり、これは道すがら誰か多いならんと互いに争いたるによる。一番は誰なのか、一番というのは、もちろん一番偉いのはとか、一番なんか優れているものはとか、12名お弟子さんたちいましたからね、一番この中で優秀なのは誰なのか、要するに競争ですよね。競争して、そして自分が一番だと、みんな思ってるから争ってるわけでありまして、それで自分以外の人々の欠点とか弱点とか、悪い面を指摘していたのかもしれませんけど、指摘し合っていたか、指摘していたのか、みんなそれはありますからね。問題点はみんな、完璧な人は誰もいません。それ言い出したらキリがないわけでありまして、言われたらこっちも黙っておかないっていうわけで、こっちも言い返すという、それは争いになりますよね。だからその争うということは、どうしても競争という、闘争心、競争心、言ってみれば虚栄心も含まれるかもしれませんけども、人から最も認められているのは自分であるという、そういうようなことですね。 で、それに対してお師匠様であるイエス・キリストは、何を論ぜしかって、もう論じてるわけじゃなくて喧嘩してるわけですけれども、何を論ぜしかって言った時に彼らは黙ってしまいました。はい、まあ自分で恥ずかしいこと言ってるっていうのはだんだん気づいてきたっていう、まあ熱中してる時は分かりませんけれども、熱が上がってくる時は分かりませんけれども、何を論じているのかって言われた時にハッとなって、まあちょっと沈黙ということになりますけれども、それでイエス様はこの12人のお弟子さんを呼んで、そこに、ね、幼子っていうんですから、まあ2歳なのか3歳なのか4歳なのか、まあその辺の幼子ね、年はもういかない幼子であります、ね、その子供を真ん中に立たせてですね、そしてまあ天国で一番偉い人はこういう人だということです。まあここには書いてないけど、ルカ伝の方を見たらそう書いてあるはずであります。まあ こういうのが一番偉い人だって、まあどういうのを言ってるかっていうと、まあまあ子供ですからね、まあある意味謙虚っていう、ある意味では謙虚だし、まあ憎たらしいのもいるかもしれないけどもそれでもまあ素直で謙虚であるね。まあ大人になるとだんだんと失われるものが、まあそしてまあしょうがないですね。大人になるためには生きていくための術を身につけなきゃいけませんから、人の言うこと何でもかんでも鵜呑みにもできないし、自分の言うことも何でもかんでも正直に話すこともできないわけです。だからまあ、そういうことでイエス様はこの幼子を立たせて、これはね、天国では、こういうものが一番偉いんだと、ね、ある意味では偉いわけです、謙虚である。そしてそのまあある意味彼らからしてみれば あんまり価値の見出さない幼子ですよね。12人の中でもうみんなこうそうですね、競い合ってるわけですから、その中で全くかけ離れた競う価値もないという幼子を、そうですね、この幼子を受け入れる者がこれは立派な人です、ね、これが素晴らしい人ですということになる。受け入れるという、その価値を見出すっていう、だから時々私たちは幼子を見てこの教えられるっていうことがあるとすれば、見た方がいいんだけども、なかなか最近は人の赤ちゃんなり子供なりを見る機会っていうのはなかなかないわけです。まあ、この暑ければ外にも出てこないわけです、けれども、まあ、1歳2歳の子供を見ているとなんか本当に輝いてますよね。輝いてます、その輝きがだんだん消えていくんだ、失われてどっかで行くんでしょうけども、本当に罪汚れなきっていうのはこういうもんだと思うわけです。もう輝いてそれを見た時になんで自分はいつの間にかこうなってしまったかと思う必要はないんですけども、大人になっていけばそれはその輝きを失せていくと思いますけど、でも本当にそういうことでね、幼子というものはあれがこう特別なものがあると、まあ、そう言ってもいいのかもしれません、ですからこの幼子ですね、でこのことが書かれている直前に何が書かれているかというと、その悪魔に取り憑かれた まあ、子供がいて、それで悩まされているわけですね。泡を吹いたり痙攣を起こしたり引きつけを起こしたりして、もう意識を失って倒れてしまう、ね、悪魔がそういう肉体をこう傷つけに来るわけですよね。それでお父さんはお弟子さんたちのところに連れてきて、この悪霊を追い出してくださいとお願いしたんですけども、弟子たちはそれに応えて一生懸命やったんだろうけども、追い出すことができなかった。それでなんで追い出すことができなかったかっていうと、まあ人間だから当然当たり前だと思うかもしれませんが、その前にイエス様はお弟子さんたちに悪魔を追い出す力を与えたと書いてあるんですね。全ての悪魔の力を抑える権を与えた、ね、だからお弟子さんたちはあちこちに伝道、神の国を伝えていって、そしてそこで悪霊の問題で悩まされている人から悪霊を追い出していったわけです、うん、けれどもこの場面に来た時に弟子たちは追い出すことができなかった、はい、それでそこにイエス様が来られた時に、この親はですね、子供の親はイエス様のところに行ってお弟子さんたちにお願いしたけども追い出すことができませんでした、ね、もしあなたが何か少しでも助けになることができれば助けていただきたいと、うんね、もしあなたができることがあれば、何か少しでもできることがあれば、ね、助けていただきたい、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。でそうした時にイエス様はちょっと憤慨したか怒ったかは分かりませんけども、なんかそういう印象を受けるんだけど、私はなんか毅然としてね、なんかちょっとでも何かできるかというんじゃなくて、信じる人には何でもできるんだと、ね、できないことはない、ね、信じる者には全てが可能である、こうおっしゃったんですよ。こうおっしゃったということは、お弟子さんたちは悪魔を追い出すところの力を神様から与えられていたにもかかわらず追い出すことができなかった、その理由はもうたった一つしかないですね。そこから見ると信じる力が少なかった、まあ信じていないわけではないんだけども、その子供から悪霊を追い出すほどの信仰はなかったわけです。他のところでは追い出すぐらいの信仰はあったけれども、この子供の悪霊は相当なんか強烈で、その症状が起こってきた時にはもうみんなもうびくついてしまって、多分弟子たちも恐れおののいてしまったのかもしれません。信仰が持てなかった。だからいくら神様から権限権利を与えられて悪霊を追い出す力を与えられていたとしても、それを信ずる力が弱かったらそれは発揮できないっていうことですよね。これは今の私たちも言えることでありまして、どんなに聖書に13,000以上のお約束が我々のものになっていたとしても、それを信じる力がなかったら、いわゆる信じなかったら、まあ頭で信じなくてもいいんですよ。頭で疑っていてもそれを実行するという信仰がなかったら、聖書の信仰というのは断行する信仰をね、行っていく信仰、はい、頭で理解できていなくても頭で疑っていても、まあそれを行ってみようという行っていく信仰、これがまあ心で信じている人の姿であります。 で頭では後で理解してくるから、だんだんとそれが分かってくると、あ、安心して神の言葉を考えないで行っていくことで、そして後で考えが理解できてくることで、後で、後悟らんと、後で悟る。これが神の言葉に立った信仰ということ。まあもちろん頭が理解してたら一番いいんですけど、まあ していなくても、まあ、疑っていても神の言葉に立って行動したと。でこれが信仰ですね。でも弟子たちはもうちょっとなんか恐れが来たのか震えが来たのか、まあここに、こう電話が来たっていう、非常にここは重要だっていうと、聖書もね、今ここが重要だっていうことを教えてくれてるわけです。ありがたいと思うんです、だから、ここは重要だ、だからそういうことですね。恐れがね、来て弟子たちはもうそこら辺の信仰、つまり恐れが来るということは疑いが来たからなんだ。神の言葉に対する疑いがあると恐れが来て行動できなくなってくる。そこが信仰を、そうですね、そこまでは持っていなかったっていうことね。まあ、だからそこで本当にですね、このイエス様はこれを追い出したわけでありますけれども、もうイエス様の場合はもう全く、まあ、疑いの隙もない、影もない、ね、完全に悪魔に対し立ち向かって毅然として、あるいは憤慨して奮起してというようなこと、まあ憤慨するというか怒り、一種の怒りのような力が出てくるのが信仰だよね。まあ私の経験からするとこういう強い信仰、だけどもそういう信仰というのは怒りではないんですよ。怒りと信仰というのはよく似てるんだけど、ある時にはね、ある場面ではよく似てるんだけど、怒りではないんだよね。どこが違うかというと、怒りっていうのは継続できないんだよ。それ継続してたらたまったもんじゃないです。自分もやられてしまうわけだ。でも信仰というのは継続していく力だ。だからそのベースに愛の力があるということですね。信仰というのは愛の特徴は継続していくということです、一過性の一時だけのなんか頑張りっていうのはね、何かそれは別のものである。怒りっていうのはそういう一瞬の力、まあここは違いますね。ですからまあ継続して、そしてこの信仰を我々保っていったときに、その何か信仰を保っていったときに、それはなってくるわけですね。だからそういうことはやっぱり自分でこう奮起して立ち上がるっていうこととちょっとこうつながっていくような気もするわけですよ。だから成し得ばというか、ね、この23節見ますと、成し得ばというかって、このお父さんがね、子供のお父さんがもし何かできるんだったらと言ったんだけども、イエス様はそんなんできるんだっていうんじゃなくて、信ずる者には全てのことができるんだ、こうイエス様はおっしゃったわけですね。でそれに対してこのお父さんは100点満点の態度ですぐに自分の考えを切り替えた、ね、方向を変えた、ね、そして、その24節あるように、その子の父直ちに叫びて言う、我信ず、信仰なき我を助けたまえ。すぐに自分のその問題を気がついて切り替えた。私は信じます、だから弱き私を憐れんで、信仰なき私を助けてください。信仰ないんだったらないんでいい、
いいから、その信仰のない部分を助けてください。だからこう神に寄り添がる、これが本当の信仰でありますよ、ある意味で。信仰というのは人に見せびらかすものでもないし、なんか人に自慢するものでもない、神に寄りすがるもの、ですから、これはもう100点満点と言っていいと思います。これができさえすれば、我々も何か気づいた時に、ああそうだ、方向を変えて、主よ私を憐れんで助けてください、そして言った時にイエス様はこの悪霊に向かってもう本当に毅然とした態度で、ね、このだから25節に鍵括弧にあるように、大牛にて耳しなる霊よ、我何時に命ずこの子よりいでよ、重ねて入るな。なんかね、このどういう口調で言ったかまではここに書かれてませんけど、もうなんかこう憤慨してるような力強さというものを持って、これをですね、こう退治し退散させるような、 ある意味もう威圧的な権威を持って悪魔に向かって語っているわけです、だからね、この悪魔というのはいろんな我々の人生の日常の生活の中でも、まあ、見えないところでいろんな妨害をしてくるんです、妨げをしてくるわけ、それを我々が甘んじて許しているところがあるわけですよ、知らないから、だから、ああ悪魔ちゃん出てって、何か言ったって出ていかないぞ、それは、そうですね。そういう時に我々が毅然としてその悪に向かって断固それを拒絶できるかどうか、ここにいるな、ここに入るな、出ていけというね、それがね、私たちにとって非常に重要な幸いに至る道でもあるわけですよね。このアメリカのある心理学者が、アメリカ全米中この学者なんだけれども、この人は自分の足を使ってそしてインタビューして回った、なんか人生不幸だっていう人の話をみんな聞いてみた、何百人か何千人か知らないけどね、もう理論でやるんじゃなくて実践でやってみた、まあ学問というのはなんか理論的なことに偏りがちで、まあ、仮説を立ててそれを証明していけばまあいいかなっていう感じですけど、最初からね、自分はあんまり人生うまくいってないっていうそういう人たちのところに行って、それからアンケートを取って、アンケートも取って調査もした、そしたら一つだけ共通点があったっていうんです、これは私が言ってるんじゃないですか。だからその世の中のその調査結果が出てるわけ、それは何かというと、私はそんな人間じゃありません、この言葉を言えなかった人たちだと、その言葉を言えないばかりに、その自分の心にそぐわないことを甘んじて引き受けて続けてきたことによって不幸になったんです、その拒絶できなかった、拒否できなかった、自分にとって悪しきことに対して、悪に対して、それをまあ寛容といったらそういう言葉がいいかどうかは知りません、寛容に受け入れてしまった、悪魔に対して我々は一切寛容になったらいけない。イエス様がここでやってるように、もう絶対的に鉄壁にですね、この悪魔を知るときここに拒絶していくという、そのことが我々の人間の人生においてもすごく重要な、まあ、ポイントでありますね、私はそういうもんじゃありません、そういう類の人間ではありません、 そういうことを言える、その場で言えて、それによって失うものがたとえあったとしても自分の心を守ったということですね。この得るものと失うものはいつでも同時にあるものですから、自分の心を守ることをチョイスした。それによって失うものもあったかもしれない。まあ職を失う人もあるかもしれない。名誉地位を失う場合もあるかもしれないけれども、それによって自分の心を守った。まあその自分の心を守ることイコール自分の人生を守ることだし、自分の財産を守ることだし、自分の肉の見える部分の繁栄も守っていけるんですね。この順番間違えから人間たち時々それを錯覚するわけですね。外側の方を栄えさせて、うまく栄えさせていけばいけるだろうと思って、まあ受け入れてしまう、承諾してしまう、心の中に思っていないことも、まあ受け入れてしまう。でこれでうまくいかないです。そして、災いに、なあという人たちを、まあ、回って自分の足で回ったっていうわけですね。これは非常に重要な、ね、分析結果だと、まあ、思うんですね。結局その理想的なその論調というかいうものは、まあ、理想というものは、人の理想というものは聞いてても、まあ、適当に聞いておけばいいんだろうけども、体験から出た言葉というのは大きいと思います。人の体験から出た言葉、だからそれをか足でかき集めてきたというのは、まあ、偉いと思いますけどね。人の体験から出た言葉、ここには真実がありますよ。で理想というのはね、いろんな理想が、まあ、この前もう誰かと話して、それで共産主義っていうのは一緒の理想ですけどね、共産主義はなんで悪いんですかみたいな感じだったからまあ悪はないけど、それはその人、私も政治には一切関与しませんからね、だけどもね、問題点がありますよって、それ聖書にも書かれているから、これは考えよく考えたらそうですよ。共産主義っていうのはその発端は聖書だと思いますよ。だからユダヤ人というのは器物みたいなことができるわけですよ。それはユダヤ人の一つの文化なんです、あれ、まあ、文化と考え方とそういうこと、だからそれがポジティブに機能すればいいかも、まあ、彼らはそれを、まあ、ちゃんと機能させる術を知ってるから、まあ、いいんだろうけども、それをね、そういう背景のない人たちがただ、あ、これうまいこといける思想だと思って、理想的なものだと思って取り入れるとうまくいかないはずです。なぜうまくいかないかというと、これ聖書でも問題が出てきたんだけれども、みんなに平等に分配すればいいじゃないかとこういうふうに言うわけですよね。まあそれはいいんですよ。そこは理想ですよ。だからそういう、でも実際それやったらどうなりますか。それを分配する人にみんなペコペコ頭下げなきゃいけない。分配する人の言うこと聞かなきゃいけなくなる。これが現実なの、社会における。そうするとそれを配って回る人はそれをうまく利用して自分の立場を使っていく。ハラスメントも起こってくる。当たり前のことなんだよね。だけども人間の理想という思想の中ではそういうことまではね、出てこないんですよ。体験というものはそれが出てくる。体験から出た言葉がなぜ価値があるか、そこですよね。だからそういうところを見たときに、これは自由を奪われていきます、はい、ね。それの最たるものがローマカトリック教会。ローマカトリック教会はまあ共産主義と何も変わってない中身はですね。だからそこでですね、密告命令を出して、ね、そして、異端審問という裁判にかけて1億人ぐらいの人が殺されている。私の計算から言うと、まあ、学者の計算から言うと7000万か8000万という人がいますけど、それだけの人を殺すということは、 全くこれはですね、自由な世界じゃないですね。悪魔サタンのこれはやってることです、うん、だから、それでね、だけどそうやって人々はなんでそこに従わざるを得なかったかというと、千年経ったら神が降りてきて人類を裁くから、その裁きに合わないために今のうちに教会でお金出してこれを買っとけばいいと、免罪符みたいないろいろ買って、そして罪を取り除いておきます。彼らは恐怖心からそれに従っていたわけです。ところが千年、西暦千年になっても来ないわけですよ神様。それでも彼らは従ってた。やっとですね、300年ぐらいからおかしいなと思い出して、1300年ぐらいから人間の頭ってね、遅すぎるんですよ。だから悪魔っていうのはもう踏んだくりたいだけ踏んだくっていうわけですよ、人間から搾取して、うん、一般の人からね。それで悪魔に用いられている権力者は別として、そうしてですね、1400年からぐらいになってきたら、あれもインチキだ嘘つきだっていうことを言い出す人が起こってきたから、ローマ法王が殺され、まあ誘拐されて殺されかかったんだけども、別に殺さなくてもあまりにも自分のプライド傷つけられたから憤慨して死んでしまったっていうローマ法王だから、あれ歴史上は憤死になってる、憤死っていうのもあるわけ、憤慨して死んでしまったってまあそういうことで、もうだからもう嘘はどっかでバレるわけですよ。嘘はどっかでバレるんだけども、その嘘をつけるだけ、ね、その有効期限が、ね、賞味期限があるだけ使い続けるっていうのは、これは悪魔だったんだよ。だから本当に我々は気をつけない。だからそんなにですね、悠長に構えてないって、悪魔サタン、悪に対して拒絶するっていうことを我々はしっかりと知るべきですね。まあ、悪魔に対する、ね、悪自分だから、ある時ある神、ある、まあ、救われてはいる方なんだけど、ローマカトリック教会でずっと長年いた方で、救われて何年、数年、私もその集会を通してその人と触れてましたけども、ある時にこの人、身内の方が病気になった時に、この人こういうんですね、病気のためにお祈りするなんていうのはありえません、そういうのは病気なんていうのは祈ったから治るなんてことはありえません、こう、なんか今までそんなこと言ってなかったから、なんで急にこんなこと言い出したかなと思ったら、まあ私からすると、あ、まあ多分カトリック教会の神父さんかなんかにこうずっと植え込まれて仕込まれてきたことがあったんだろうな、うん、まあ多分そう言うから、世の中のキリスト教会、うん、病気が治るなんてことはないと、うん、ね、だから油を塗って、ね、油を塗ってお祈りはしますよ、カトリック教会も。あれ病気のが治るためにお祈りするんじゃないんですよ、うん、もう治らないと分かった病気のためにお祈りする、うん、つまりもう死にますよって言ったその間際ぐらいにお祈りする、あ、油って、うんうん、これを親友の秘跡っていうのは、彼らはなんか知らないけど言い方がいろいろあるわけ、うん、治っちゃまずいわけ、だからもう絶対に治らないと分かった時に最後にもういいです、それを受けてもらう、受けた人は幸いですよ、うん、で、だから今のローマ法じゃなくて、前のローマ法の時は結構長く続いたが、最後病気でもう、それから信徒が集まってみんな法のためにお祈りをしている、ね、そういう時に別の神父が来て油を持ってきた、はい、テレビで中継してましたから、あ、油を持ってきました、あ、これはもういよいよ死ぬっていうことだから、だからですね、聖書の言ってることをやってるようだけど、表向きはやってるようだけども、聖書は油を塗っているんですよ、やばいの癒しのためにやるわけ、だから本当にそういうことですから、だからその人そう言うんですよ、病気が治ることがありませんとこう言いますから、そしたらあるまた別の信者さんが、先生あれは本当ですか、ね、先生は聖書には病は癒されると書いてあるけど言うけど、あの人ああ言ってますよってこう言うから、いやまあそれはそうだけど、まあそうやってね、病なんか癒されないと、そういうふうに信じている人にとってはそれが真実になるだけなの、だからイエスさんもそう言ってますよね、いくらそういう病を癒す約束が 教会に置かれていても、それを信じる人にとってはそうなります。信じない人にとっては悪霊も出ていかない。弟子たちはそれを追い出すことはできなかった、ね、だからそれはその人その人の何時の信仰のごとく何時になれとこう言ってるわけですから、はい、あとはその人の問題ということになりますけど、けれどもまあ、我々は皆そういう、まあ、世のキリスト教会のその間違った教えというものを入れてないから幸いだと思います。だからまあアブラハムって祈ってもらって癒されているっていうことはもう常道になっていない。だからかつてこういう、まあ、ここに書かれているような方もいらっしゃいました。だから家族の方は大変だったです、うん、本当にこの、イエス様な22節にあるように霊、これ霊というのは悪霊のことだね。マルコ伝9章の22節ですけども、霊、これ悪霊のことね、しばしば彼を火の中水の中に投げ入れて滅ぼさんとせり、されど何時何をかなしえば我らを憐れみて助けたまえ。で、私がここで教会を始めた頃、まだここの教会建ててる最中で借家で教会してましたけど、借家を借りて6畳2間ぐらいの借家を借りて、そこで教会集会してましたけど、そこにね訪ねてこられた人がいますね。自分その、まあ、奥さんなんですけど、もう外に出すこともできない、その倒れてどこで倒れるかわからないんで、なかなかね料理はさせられない。油なんか使ってる時に急に意識失って倒れるから、それであちこちの宗教行ったり、まあそういう人は必ずもうお医者さんに行っても無理だということになった時には、大体その宗教関係スピリチュアル関係の方に引っ張っていかれる、うん、そこでまたこう 損失を出すんだけど、もうそれ気づかないですよね。であちこちでそのうちに来た時にも山形屋のスーパー百貨店のエスカレーターの手前で倒れたとか言ってるんですよ、うん、それからじゃあまあ水トレのすくい預かったりって言って水トレのすくいに預かって、それからなんかまあ家にお祈りに行ったと思うんだけども、なんかあちこちにこう塩が置いてあって、うん、なんかそんな塩なんかやったって無理だと思うんだけど、ここは土俵じゃないんだから塩なんか置かなくてもいいんだと思うんだけども、まあそれで清めてるっていうつもりになってない。何かだからまあ少なくてもね、何かその、まあ、医学的なものとは別に霊的な作用を感じているということは間違いないです。またそれは事実でしょう、ある意味で、うん、それでまあ悩んでいらっしゃいましたね、うん、でも救われてそれからお祈りしてしばらくこう接してるうちに、まあそれも全く癒されていった、つまり悪霊が出ていったっていうことですよね、うん、まあここに書いてあることはね2000年前の話だけじゃありません。その後来られた方もいて、その方はやっぱり子供さんが泡を吹いて、ここと一緒ですよ、私はその現場見てないけども、おっしゃることはもう一緒、泡を吹いて引きつけ起こして倒れるから、それで救急車呼ぶと、救急車に行ってまた運ばれて、もう前ずっとそれはもう繰り返すから、救急車の人とも顔見知りになってる、うんね、それでこの教会のことを聞いて、もう遠いところから、ね、県外から遠いところから来られました、うんね、それからじゃあこの水トレの救いを受けて救われまして、それから家に帰ったんだけども、また電話がかかってきましてね、また引きつけ起こして倒れて今救急車で運ばれてきましたって言ってその電話があったんですけど、それを最後としてもう一切癒されていた、はあ、 で、その後にお祈りに行きましたね、
うん、
そしたら、まあ、家の中にいろいろこう置いてあって、それから性別のお祈りをして、
うん、
それから、終わった後に、こういうんですよね、奥さんがね、その先生、私はこれから何をすればよろしいんでしょうか。そして見たら、このあれはマヒカリという宗教団体にずっと熱心にやってたもの、その前も何かやってたかもしれないけど、その直前はマヒカリやってた。それがいろんなものを買い込んだり、いろんなことやってました、うん、だから何かしなきゃいけないと思った、うん、お祈り終わった後に私に、先生、私はこれから何をどうしたらよろしいんでしょうか、こう言いますからね、まあ私もね、一言言ったんですけども、まあお願いだから何もしないでくださいって言ってですね、もうこういうことに提案させると思う、もうやめてくれと、もう何もしなくていいから、うん、お願いだから何もしないでください、あ、そうですか、うん、でそれから本当に全く解決して、だからこの、今日までですよ、今日まで その奇跡と印と不思議、ね、それはすごいことだと思いますよ、はい、そしてそのね、子供さんも大きくなって、また子供さんが生まれた、その子供さんもお医者さんから言わしたら、ちょっとこれは一生話すことできません、ね、立って歩くことも無理でしょう、うん、どういうことだと、だからもうこれは2代目にわたって3代目にわたって教会っていうのはすごいなと思います。それで教会に来られて、で私もその子供さんを持ったけども、首がグラグラしてるし、ああ、それで献辞式を行ったわけでありますね、うん、だからそれはね、本当に奇跡ですよ、そういうこと一つ一つが、もう今はもう小学生ですから、もう普通の子と全く同じように、ね、運動もし勉強もしできている、うん、だからこれはね、我々は悪魔というものは、いろんなことを持って我々の人生の生活の中で妨害をしてくる、まあ、悪魔というのは妨害するもんだから、基本的にそれに対して我々がね、毅然と立ち上がって信仰を持っていくということは、すごく重要なことです。そして必要な時は拒否する、拒絶する、うん、そのためには一つだけ必要なことが、拒絶するためには、拒否するためには、悪魔の持ってきたうまい話を拒否する、拒絶すると、まあ、それもそうですよね、うん、それをするためには一つだけ必要なことがある。それは何かというと、自分の欲を捨てるっていうことだ。いや、これは信仰の世界だけじゃないんだけれども、世界の歴史見ても、権力者が滅んでいくのは全部欲望で滅んでいく、自分の欲で滅んでいくんです、うん、で我々も神様からこのある意味で与えられた特権を与えられた人々でありますけれどもですね、自分の欲があるから拒絶できない、拒否できないということもたまにある、うん、でそうしたときに、じゃあどうしたらいいか、はい、自分の肉の欲をね、うん、見ると、肉の欲を、そうですね、まあ十字架につけるという言葉が聖書に出てますね、うん、それを捨てるということが必要な時がありますよ、神に従うときにね。その欲の中にはね、見栄っていうのがあるわけです。見栄っていうのは、まあ、自分が人よりも優れているという競争心に基づいた、 それはもうちょっと 深掘りすれば劣等感から来た、まあ、あの反動なんですけど、だから劣等感を克服しない限りはそれは本当の意味で勝利できないんだけど、けれども、まあ、人から自分は優れたものと見られたい、競争に勝ちたい、こういうことで、この人間のこの虚栄心というね、これがやっぱりあの注意しなきゃいけないことだと思う。なぜ注意しなきゃいけないかというと、それが悪魔に対する拒絶を弱くして信仰を薄めるからなんです。だから私たちはつまりあの見栄を張るということは周りの人が中心になっていくわけですよ。周りの人から尊敬されたいということを求めてしまうとこれは良くない。なぜかというと自分そうやって実現したとしても自分で自分の中でこう裏切りが始まっちゃってるから、自分で自分を裏切ったってことなのか。だから自分で自分を尊敬できるような選択をしていかない人間というのは。そうですね、そうですね、自尊心というのはそこだと思いますね。周りから尊敬されるんじゃなくて自分で自分を尊敬できる道を選択する、自分の心を守っていくということを第一としていく。というと神の言葉に対する、ね、まあ固き信仰を打ち立てることができていけるから、それはみんなつながってるんですよね。だから聖書はなんでこの後にこういうことをね、あの、言っているかというとですよ、この28節ね、マルコ伝の第9章の28節見ていきますと、イエス家に入りたまいしとき弟子たち密かに問う、我らいかなれば追い出しえざりしか。まあイエス様にお弟子さんたちはこの後であの質問に行ったわけね。なんで私たちは悪魔を追い出すことができなかったんですか、できなかったんでしょうか。それに対するイエス様の答えはここにあるように29節、この類は祈りによらざればいかにすともいでざるなり。まあこの祈りというところにこれ米印がついてますから、後ろにまあ一番マルコ伝の最後に書いてあるわけだよね。この9章29節というところに44節および46節、はい、そうですね、はい、あのね、ああそうそう、29こう、ここに祈りと断食とによらざればとあり、この類は祈りと断食によらなければいかにしても出ていかないんだという言葉を言うわけです。この断食っていうね言葉がここに出てくるわけなんだけれども、あのまあ食を断つっていう、断食っていうのはまあよく食を断つということですから、別にあの最近はファスティングなんていう言葉がよく流行ってきて、まあ、あのみんなあの流行ってるって流行ってるって言ってもいいかもしれない。ファースティング断食、まあプチ断食なのかもしれない。断食をね、あのなんかあの趣味のようにしてしょっちゅうやってる人いますけど、あの断食の効果というのはどこにあるのかということだけは知っておいた方がいいと。あの宗教的な意味で、ダイエットの意味じゃない。あの宗教的な意味の見地から見て、あのファスティングというか断食はどういう意味があるかっていうと、自分の 肉の欲望を少し抑えるっていう効果が、ここが重要なんですね。だからそれを抑えることで 何がいいことがあるかというと、それを抑えることで信じる力が増えてくるんです。邪魔されなくていい。だからその肉の欲望の中で一つ、意外と我々気づかないんだけれども、その最たるものが自己顕示欲なんだよ。自分を表していくっていう、人よりも自分は優れているものだっていうことを示そうとしてる。だからこの直後にこの記事が書かれていると私は思うんだけれども、弟子たちがこの中で誰が一番偉いのかっていう争いを始めてたっていうわけでしょ。つまりこれね、なんか全然関係ないことがこのここに書かれて、マルコが書いてるように思ってしまいやすいんですけども、実はこれつながっている。この中で誰が一番偉いのかみたいな競争心、闘争心、虚栄心を満たそうというようなことをやってるから、信仰が薄いわけよ。それで引きつけを起こして泡吹いてる悪霊、泡吹かさせてる悪霊の働き見たときにビビってしまってね、それで動けなくなっているっていうのは、関係があるわけですよ。だからイエス様は祈りと断食によって、ということはあなたの肉の欲を抑えるということをやんなきゃいけないんですよ、多少。その肉の欲の中に最たるものはこの誰が自分の中で一番偉いのか、偉くなろうとする、世の中の人々から見て偉い、なんか尊敬されたい、そういう欲望ですよね。霊的に見たらそれはね、非常に不安定で弱い、形ですね。だから霊的に見たら、私たちは自分の心を自分で守って、自分で自分を尊敬できるような道を常に選択して、そして、そうでない悪に対しては拒絶する、拒否するっていうことを毅然として、言って、ね、そして神の言葉に立って、従っていくときに、霊の方の信仰の霊、信仰というのは霊の力ですからね、ある意味。それはまあ増し加わってくるということも言えると思うんですよね。だからまあそれで、イエス様は幼子をまあ置いて、この幼子のように素直で謙虚で、ね、無邪気に神様を賛美して喜んでいる、こういうのが一番強いんだって、霊の世界では、信仰の世界ではね、これが一番偉いんだと、まあこういうことであります。で、我々は本当にこの人間社会に生きてますから、いろんなものでこう惑わされやすいのでありますけれども、自分の肉の欲望を十字架につけるっていうことが、つまり自分の肉欲のコントロールがそれを抑えるっていうことができると、これは重要なことですね。すごく重要なことです、はい。でそれを満たそう満たそうとそればっかり躍起になっていると、心の魂の部分が衰えて、痩せ衰えていくいうこと、これは知っておいた方がいいですね。ですからこの、ここの前に何と書いてあるかというと、8章ですね、8章、まあそれもずっとその前から続くので、これ何章とか何節とかいうのは後で人間が付け加えたものですから、まあマルコはそういうのは書いてないわけだけど、これちょっと続いてるわけね、こうずっと。そうした時に、ここにこう書いてありますね、8章の33節から、35節までをご一緒に読みますね。
イエス振り返りて弟子たちを見、ペテロを戒めて言ったも、サタンよ我が後ろに退け、汝は神のことを思わず、かえって人のことを思う。かくて群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言ったも、人もし我に従い来たらんと思わ、己を捨て、己が十字架を置いて我に従え、己が命を救わんと思う者はこれを失い、我がためまた福音のために己が命を失う者はこれを救わん。
ここに、イエス様おっしゃってるの今と同じことをおっしゃっているわけですけども、ここでもね、サタンが、ペテロに働きかけたサタンに対して叱責してるわけですけども、毅然としてます。もうここは、その前の、2回目というか、イエス様のサタンに対してね、ここ我が後ろに退け、非常にこう強い言葉で、そして汝は神のことを思わないで人のことを思う、そして人もし、34節の鍵括弧ね、人もし我に従い来たらんと思うは己を捨て、己が十字架を置いて我に従い。これはすごく重要ですね。自分を捨てるということは、自分の肉の尻私欲の部分ですよね。これを捨てなければ実際人間というのはうまく生きられない。ある程度それを抑えて、必要な欲もありますけども、けれどもそうじゃない自分を害する欲もある。そこをよくね見極めて、そして、自分の特にその虚栄心とか見栄とか虚栄心とか競争心とか、人に買ったからって何かいいことでもあんのかって何もないんだけども、そういう錯覚ですよね一瞬、だからよく深掘りしていけばそれは劣等感から来てるということを自分で悟っていくしかならばそれはいいです。だからそういう肉のね、その欲望みたいなものをちゃんと抑えるということ、だからこれは34節に書かれてあるように、かくて群衆を弟子たちと共に呼び寄せて、弟子たちだけに言ったんじゃないんですよ、イエス様は。そう、宗教指導者だけに言ったんじゃないんですね、全員に、群衆の人々にもこれを全員に言ったわけ。一人一人が自分の肉のその欲望というものはいい方向に働く場合ももちろんありますけれども、自分を自滅させる方向に働くことも大いにあるから、よくコントロールしなきゃいけない、特にこの競争心とか虚栄心というものは、あんまり利がないっていうかね、益がないっていうか、そういうことかもしれません。だから自分の十字架を背負ってね、私に従ってきなさい、自分の十字架を背負うということは、自分の肉体の欲をちゃんと、捨ててっていうことね、捨てて、ある程度捨てなきゃいけないものを捨てて、行くということですね。それは35節、己が命を救おうと思っている人は失っていくんだよとね。その己が命っていうのは、結局その体の命、肉体の命を救おうと思って魂の心の命を失っていくのに、心が痩せ細っていったらどうするんですか。悪魔が何か手っ取り早く利益になる利得になるような話を持ってきて、パッとそれ乗っていって大丈夫ですかっていう話ですね。簡単に言えばそれは。そうした時に、見える部分は生きるように思っても魂の部分が死んでいく。なぜかというと自分の心にそぐわないことをやって、魂がそうですね満たされるわけがない、そういうことですよね、簡単には。だから自分の 魂、心をまず守りなさい、ね、うん、そのためには肉の命に関わる部分、肉の部分は失うものがあったとしても、それは後で補って余りあるようにちゃんと帳尻以上に上がってくるから、ね、人生長いわけです。だから肉の命をね、救わんとして一生懸命躍起になってやってると失っていきますよ。本当の魂の命を失っている。それから、ね、己がために、ね、福音のためにということは、これはある意味で利他的ですね。うん、利己的のちょっと反対だね。利己的っていうのは自分のこと。利他的、他者の救いのことに対して私たちが何かできることをしていったときに、肉的なものを失うかもしれないけども、まあ、経済的なものを失うとは多少使うかもしれないけども、ね、けれども魂の豊かさというものは得られている。まあそれは世の中の人もよく最近分かっているのか、よくボランティア活動なんていうものにこう人が集まってくるっていうこともありますね、まあ、そういう時に、これを救わんね、だから自分の己が十字架を背負うということは、自分の肉的な欲望のコントロールをして不必要なものは捨てていきながら、行くことが己が十字架を背負うという意味ですね。ここでのイエス様がおっしゃってるのは、これは文脈から見ていかないと、世の中のキリスト教会の人は全然間違ったことを教えられてて、なんか神様から与えられた重荷とか苦しみとか悩みとか、そういうものを自分が背負って生きていくんだって、なんかそういうことじゃないように、もうちゃんと全部読めばですね、全然そういうことじゃないけど、ここだけ取るからそういうふうに思うかも。つまり自分の、ね、十字架を背負うということは、自分のその欲望との付き合い方をね、捨てるものは捨てましょう。だからそこは聖書は聖書が解釈するから、このガラテヤ書って、この後ろそこだけもう開いて終わりますけど、ガラテヤ書の第5章あたりだったと思うんですけど、もうちょっとこう聖書もうこれなんか想定がだいぶ節約してきたのか倹約してきたのか、だんだんコスト削減になってきて、もうちょっと立派なもの、頑丈なものを作ってほしいんだけども、あんまりそうも言えないのかもしれない。なんか ほぐれてくるのが早すぎるんだけど、なんかまあそれはいいんですけど、ガラテヤ書の第5章の、24節をご一緒に読んでみましょうかね。ガラテヤ書の第5章の24節、キリストイエスに属する者は肉とともにその情と欲とを十字架につけて、はい、ですからキリストイエスに属する私たちは、肉とともにということは、まあ肉の欲望をでね、その情もそうだけども、情というのは苦しみとか悩みとか痛みとか、まあそういうもんだよね、ここで言ってる情は。だからその肉と肉体の欲望と、まあ、苦しみとか悩みも、まあ、感情も含めて十字架につけたということは、ちゃんとコントロールできてるということですね、うん。それはなぜかというと、イエス・キリストが十字架にの十字架を思って、ね、自分も自分の、欲と肉の欲望とある時は戦う必要がある、ということでありますね、うん。だからそうしていった時に結果として、御霊の精霊の実が結んでくる、良き実が結んでくるから、22節にあるように、まあ、私が読みますと、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、情け、善良、忠心、柔和、節制、こういう一つの結果がそこに必ず生じてきます、ね、まあ愛ということがそこに生じてくる、 ところがその肉の欲望で行動していくと、その結果は19節にあるように、淫行、汚れ、公職、偶像崇拝、交わざ、恨み、争い、妬み、憤り、徒党分離譚、ソネミ、水種、円楽、結構身のつくものってあんまりいいもんなんでね、そのソネミとか、あのね、妬みとか、ね、あの恨みとかね、うん、だから身で終わらせないで、あの根をつければいいんだよ、身を根に変えちゃうのね、うん、だから恨みだとか妬みだとかソネミだとかみんなあるわけだから、そういう感情は。その時に、あ、恨んじゃったのねってこう自分をね、あの受け入れてあげればいいわけよ、うん、あ、妬んじゃったの ね、昔ラララっちゅう疑ったんだけど、あのね、そうやってね自分を責めない、うん、あ、それも自分だと、うん、そうやって受け入れた時にそれを克服できる人間って不思議なんですよ。これは矛盾なんだけども、変な矛盾なんだけども、いや私はそんなことない、そんなことないってやってるとダメ、ああそれも私だと、ね、恨んだ、妬んだ、ね、だから身を根に変えて、うん、恨んだっちゃったのね、まあそれも自分だ ね、自分で自分を受け入れてあげると、そういう肉の欲望をコントロールできていけるわけ、だからあの、まあこの前だ、だからもうあんまり長いこと話はしませんけど、この間洗礼を受けに来た方が、あのまあ本当に日夜教会に救いを求めて来られる人がいることは大感謝ですけど、ね、その方が最後に、私が何かお祈りすることがあったら一緒にお祈りしましょうかねって言ったら、正直に生きたいんですって言うんだよね、うん、それだ、私も正直にその時この自分の思ったことを言ったんですけど、あなたはもう正直ですよって、うん、そうでない人に言わないですよ、それは、うん、あなたはもう正直ですよ、ね、けれども自分は正直に生きたいとこういうふうにおっしゃった。まあそういう人は多いと思う、世の中に、うん、だからその時に何が問題かっていうと、あの正直に生きているとかいないとか言うんじゃなくて、それを責める自分がいるわけ、自分の中に、自分の中には正直に生きようと頑張ってる自分と、それを上から監視してるもう一人の自分がいるわけ、うん、その監視してる監視役の方がちょっと強すぎるのね、それ、うん、お前またこういうことやったじゃん、こうじゃない、こうじゃない、こうじゃないってね、このあの意外とね、それが強すぎるわけですよ。だからその強すぎるのは、あのまだ保護者がいたときに、保護者の、まあ、庇護の下でそういうふうにこうしつけられてきたっていうことがあるから、でそれに従わないと生きていけなかったから、自分は子供だから。でも今は大人になったんだから、そのね、監視役の自分の先生をね、自分の中の監視役の役人をね、あの変えることができるんだよ、自分で。それを変えることが一番重要なんです、うん、でどういうふうにして変えますかって言ったら、それを責めることからやめて、ね、自分を責めることをやめて、まあね、あのねの根 の人ね、ああ失敗しちゃったの ね、ああなんか悪いことを、そうですね、あの人に対して言ってしまったのねってこう受け入れてやる、全部受け入れる、受け入れ型に変えてあげる、はあ、自分の中の監視役の自分をもっとこうね、受け入れ型に変えてあげる、はあ、そうすると、あの克服できてくる、それ責めない、はい、あ、だから正直に生きようと努力はしてるけども、あ、失敗もある、間違いもある、またちょっと、ひねくれた時もあったかもしれないけど、ああそういう時はそうだったのね、でもそれもそれが自分だから、まあ、受け入れてあげることによって、それからプラスもう一つあるんだったら、受け入れ型とプラスユーモア型、まあまあユーモアとしてそれを受け入れてね、まあ、やっちゃったのねってこういうふうに受け入れてあげる。 ね、決して自分を責めない、そうすると今度は人を受け入れていくことができる、人を受け入れること、人の失敗も、ね、人の問題も、ね、明らかに偏っている考え方をしている人がいても、ね、それはそうなのねってこう受け入れてあげる。これはすごく重要なところだと思いますね。はい、まあそうしてこの私たちもまあまあまずはしかししっかりお祈りをしますね。お祈りをすることによって、まあ私たちは主イエス様と共に歩む幸いな道に進んでいければ幸い。でご一緒にお祈りをしていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。